Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Thank you. 速是空空速是式重行式無如是捨離是是諸法空速諸不滅不空不浄不増不減空寿無識無住創業識無間に
廊下に座ってる方まだ中へ入れますよ。どうぞどうぞ入っちゃってください。いいですか。はいはい、いいですか。はいはいはい、ですね、じゃあ始めますね。今ね、これは今ポッドキャスト用に言っているんですけども、目黒不動尊の方へ来ています、ね。自覚大師がね、開かれたお寺で、まあ、これについてはね、後で副住職の田木さんから、詳しい説明があるかと思いますけれども、いや実はね、この間私ら、もう一つね、その方が開かれた、山形県の立石寺っていうね、立つ石のお寺っていうね、とこへ行って、あそこは静かさや岩にしみる蝉の声っていうね、場所が、俳句を詠んだ山寺ですね、山形から山形市内から30分も行かない奥羽山脈の方へ行ったところにあるお寺でね、この話してるキリがないか行ったばっかりで、まあ、そこに、どうやら自覚大師のお墓ではなくて、なんか、ミイラか何かがっていう伝説がありますね。まあ、ああいう偉い方は、お墓一つ作ってもなんかあちこちいろいろ移動されるのでね。はい、そんな感じですね。はい、でそれでね、この、目黒不動で、去年ぐらいからね始めて、偶数月がね、こうやって、瞑想とヨガを両方やりますね。で奇数月がヨガだけをねやるっていうね、そういう、流れになっています。で、もうさっと言っておきますと、来月のね、2日の土曜日に、ヨガの会があって、ね、それから、8月の7日の日曜日に、またこれ今日と同じようなヨガと、あ、ごめんなさい、瞑想とヨガの、ね、会がありますので、ね、一応そこまで決まってます、ね。だからまあ、土曜日曜の差はあるけれども、大体毎月、やってますのでね、ぜひおいてください、ね。はい、でそれでね、今日は今日もちょっといろいろお伝えしたいことがあるんですけれども、ですね、今ね、このアップデートする仏教の対談の相手の衣装さんね、衣装さん今ちょうどアメリカにいて、なんか今、とんでもないことになって、Google さんとかねの本社とか行っちゃって、結構頑張っているみたいなんですけども、で衣装さんと、それとあとこの永井先生ですね、永井仁さんね、存在と時間哲学探求っていうのがこの間出ましたけれども、その3人でね、定談っていうのをね、ずっと3回ほどやって、3回やって、で今年の3月で一応第1期はまあ終わったって感じなんですけども、それをね今まとめていて、もう本になります、9月ぐらいに出したいなと思ってるんですけども、まあ実は締め切りが明日っていうね。だけど、まあ、衣装さんはちょっと忙しいので、ちょっと伸ばしてなんとか仕上げたいなっていうね、まあ、そういう感じなんですけども、で今ねちょうどその構成をやっていて、まあ、もちろん今熟読してるんですけども、非常にねやっぱり文字で起こすと分かりやすいな。で特に永井仁さんのね発言現場で聞くと、ちょっとわーってなんか圧倒されてあって、追いつくので精一杯だったんですけども、今改めて文字起こししたのを読むと非常に明晰で、永井さんの本っていうのは非常に、難しいのでね、有名ですよね。でこれ特にこれなんかね、なんだけど、このね文字起こし、 したのを見ると非常に分かりやすいです。どの本よりか、ね、でそれで私と一生さんが、このアップデートする仏教で話した、2人の話しているのは大体これの延長ですね。これは3年前なので、それかちょっと進んだ話はしてるんですけど、基本的にこれなんですけども、そこに、永井さんというのが、一つ加わると非常にね分かりやすい。で私らだとこれちょっとなんとなく矛盾している概念だけど、実際こうなんだかしょうがないよねってね、そういう話をしたんですけども、永井さんだとどうしてそれが一見矛盾そうに見えるんだけども、でも実質的にはこうで、でこれが、論理的に言ってもやっぱりそうでしょうっていうね、そういうふうに仕上がっています。ちょっと私も今実際に構成するために読んでいて、ちょっとねこれはすごいことになるなってね思っていて、で私これ私自身の発言なんだけれども、第1回目のね最後のところで今石尾さんが感想を言われ求められて、で私はこれもう本当に詰将棋ですねって言ったんですよ。でこれ詰将棋っていうのは私結構ねよく例えとして使って、大体悪い意味で使ってるんですけどね、こうやって悪いグルに捕まってね、悪いグルにこうやって追い詰められたらもうどうにもならなくなって困っちゃうでしょうってね、だからグルは気をつけようよねっていうような文脈で詰将棋って言葉を使うことあるんですけども、これはね本当逆の意味での詰将棋で、こういう理由でこうでこうでこうでこうでこうででこうでこうでこうでというのは全部本当に非常にクリアな説明が全部入って、だから仏教 3.0 だよねっていうね、また画伝言い過ぎなんだけど、そのが本当にねクリアで、もしそれでも文句があるんだったらばこの論理を破ってよってね、いう、だから詰将棋言ったらこうなってこうなってこうなってこうなってこうなって、はい王様取られたでしょってね、これ全部もう100万人に見せたってそうだよねとしか言いようがないじゃないですかね。そうかもしれないしああかもしれないなんて曖昧なもんじゃなくて、もう全部1億人に見せてもやっぱりもうこうしかなくて、これで完全に詰んでるよねっていう話ですよね。でそれと同じように、詰むっていうのは、いい意味での詰むでね、で本当にああこうだからやっぱり仏教 3.0 で青空としての私だよねっていうねいう結論だから、青空としての私って私を認めるんですかとかね、だって仏教は無我じゃないですかとかね散々言われてきたんだけども、もう全部論理的に明らかで、ね、なぜ青空としての私っていうのがイコールですよ、イコール無我なのかっていうことが本当に全部はっきりしてるので、もうちょっと青空としての私を認めて、そうすると無我っていう仏教の教義と反するっていう論理は完全に崩れました。本当にだからもうこれでなんていうかな、曖昧な部分はもうないかなと思いますね。なので、だからちょっと私と一生さんだけではどうしてもはっきり言ってちょっと曖昧な部分があったんだけども、そのあたりをね永井さんが非常にきれいに、まとめてくださっていて、でそれに対して私吉さんが反応して、こうなってこうなってこうなってっていうようなね本当に展開ですね。ですからこの中のね多くの人は多分新宿の朝軽の あの定壇に出たと出らし、ね、方はいると思いますけども、あの出て私らの話を聞いただけじゃどうしても消化不良な部分が、ね、残ったと思いますけども、今度の本を熟読してもらえば全部理解できるし、で、まあこの 3回のね、出られなかった人たちも、全然問題なくて今回のを読んでもらえれば、もう出たのと一緒ですね。なので、9月には発売したいというのは原稿まだなんですけどね原稿まだ今必死になってあと2日ぐらいで仕上げなきゃいけないんですけども読んでもらえたら、一応これを読んでこれを完璧に理解した上で次へ進もうよねっていうね、そういう話になるかなと思いますね。で一応ここまではもう完全にはっきりしましたね。だからこのはっきりしたことを完全に一応共有して完璧に理解して、でその上で次にね、まだもちろんそのこの本で、論じ足りなかった部分って山ほどあるんですけども、それはこの共通の共有理解を経た上でね、っていう話になると思いますので、まずこれを押さえて、でこれを押さえると青空としての私は無我と反するんではないかとかね、そういう根拠のない議論が全部根拠がないから全部崩れていきますので、ね、その上で、次へ進みたいなと思います。でようやくね本当に次へ進めるかなってね、私と石野さんが対談した3年前ですけども、でこれでもう次進んだなと思ったんだけど兄はからんやつどうもそうじゃなくて、いろんな誤解だとか何かにさらされて、まあちょっと、だったんだけど、まあ、それの処理に3年ぐらいか、ちょうど3年ですね、そうですね、だから2013年の9月にこのアップデートする仏教というのが出て、で今年2016年の9月ですからちょうど本当3年で、でこの3年の間にあらゆる、ツッコミとか何やかやを受けて、でそれでこの3年でこの3回の定談があって、まあ、3年の後半ですけどね、2010年の12月からですけども、で、徹底的に話を したので、まあこれ3年前でこれで一歩を踏み出したのが、今度の本で2歩目を、踏み出せる、ね、でそれは3年前の一歩ではどうしても曖昧な部分とかがあって、それは私ら自身の中でも完全なじゃないところがもちろんあったわけで、そういうのをいろんなとこから突っ込まれることによって、今なんていうかな、3年分 の整理がようやくついて、でようやく次へ行ける。だから次へ行くためには一応ここはね、これはちょっと理解していただきたい、ね、なんとか頑張って、まあ普通のきちんと筋道立って物事を考えられる人だったらば絶対に理解できます。ちょっと永井さんの話はちょっと知的訓練がないと無理っていう面もなくはあらずけど、だけれども、まあ、この他の哲学書バリバリの哲学書ですとね、だけど今度の方はね、まあ普通に、きちんとした筋道だって物事を考えられる人だったら絶対理解していただけるかと思います、ね、はい、でそれでね、非常に重要な質問が、永井さんの方から出てきて、で私と一緒さんに対して投げかけてきていて、それは本当に本質的な質問なので、まあもちろんその定談の中でも答えたんですけれども、今ねの私としてはこういうふうに答えるっていうようなことを今日はお話ししたいなと思います、ね、っていうのは非常に、 重要で、ね、なとこなので、ね、っていうのはね、ご存知かと思いますけども、ちょっと NHK の、ね、スペシャルで、キラーストレスの中、キラーストレス、ストレスキラーだけなんか、要するに非常にストレスがかかると、それが本当に実際に体の病気になる、ね、うつになったりがんになったりいろんなね、それまでまあストレスの原因でこ病気になるよねってただ漠然と言われていたのが、もっと具体的に、ストレスがかかった状態だとどう人間の体がどうなるのか、ね、でそれで具体的に、こういうふうに心臓や脳とかね、いろんなところにこうなるのかってね、それが非常にメカニズムがはっきりしてきたっていう話ですね。で今晩やるのが、じゃあどうしたらいいの、ストレス、乗り越えるためにはどうしたらいいのっていうので、まあ、予告編だとティン社がねティーンってなって、どうもマインドフルネスを取り上げるみたいなんで、ちょっとまだ見てないし NHK も完全に情報公開してないんでね、まあ、今晩はっきりすると思いますけどもね、ぜひ皆さん今日今晩の NHK スペシャル見られたらいいかなと思いますけども、もうね そこら辺は、大体なんていうかな、社会的コンセンサスとしてねもうあるんですよ、アメリカなんかだとですね、もう要するにいろんなストレスっていうものが具体的ないろんな病気を生んでいる、これもはっきりしていて、で問題はじゃあどうやったらストレスを解消できるの、ね、じゃあどっか旅行すればいいのかとかね、じゃあお酒でも飲もうかとかね、なんていうレベルではもうないんですよ。これはもう30年前の話であって、もう本当にもっと具体的に、じゃあどうしたらいいのっていうところで物事が進んでいて、でそのあたりね、本当にちょっとアメリカと日本ちょっとちょっと差をつけられちゃったかなっていう気もするんですけども、でもそうではなくてでは なぜそうかというと、そのアメリカのそういういろんな、ものの、まあ、ストレスをどう乗り越えていくかっていうね大きな流れの、じゃあ 元ネタはどこにあるかというと、大体この日本というかアジアの、まあ、仏教から大体来てるんです、仏教とヨーガからね、なので元ネタは全部こっちにあって、でその元ネタを非常にうまく現代に合わせて、使っているっていうのが、まあ、実情ですね。これ分かりますね、だから、その実に現代の状況に合わせている、この合わせた方が本当にうまいですよ、ね、舌を巻くほどうまいです。まあ、Google さんのね、Search Inside Yourself の磯さんが多分本場は何日か前に行ってますね、Google の本社かね。だし、まあ、本も出てるし、ね、だから、それはもう、まあ、さっきも言ったように、元ネタは全部アジアの仏教なんだけども、でそれをまず Google の社員さんに、が普通に社員研修として使えるようにパッケージし直して。そしてもうグールの社員 の外ね、だから一般の人たちが使えるようにパッケージし直してる、ね、それが本当に舌を巻くほどうまいです彼らは、ね、でそれをまたうまくセラピーにも利用している、ね、でその盛んにセラピーとかその社員研修のレベルでそういうマインドフルネスを使って、実際のストレスだとか、ね、そういうものを乗り越えていく、これはもうなんかちっちゃな仏教のお寺とか、ね、なんか瞑想センターとか、まあ、非常に数少ない人が通う場所ではなくて、もう本当完全に世間のど真ん中のど真ん中ですね、で実際に行われているっていうのが、もう現状ですね。ですか、だからそこを なんとかできないのか、ずいぶん差をつけられちゃったんですけども、だけどもだけども元ネタはこっちが持ってるから元ネタはこっちが持ってるから、そう、元ネタを Google さんやなんかとはちょっと別の やり方でパッケージし直すでね、ことも可能なんですよ。だって原材料は私は持ってんだからね。だから、ここで私がやろうとしていること、まあ、石尾さんがやろうとしていることも大体同じなんですけども、の原材料を使って、原材料のまま出すんではなくて、それを Google さんは Google さんのやり方でそれを加工してパッケージし直した、ね、向こうのセラピストの人はセラピストのやり方で加工し直した、だけどそれやっぱりアメリカ人の人相手なんですよね。だけどまあアメリカ人と日本人って、まあ、ある意味もちろん人間としては同じだから、だから、普通のアメリカの人のために、パッケージし直したのが、まあ、日本でもある程度まあ通用するんですけれども、だけど、まあ、それはそれでいいんですけども、ただ私とか石尾さんがやりたいのは、原材料はもともとメイドインジャパンだったりメイドインエイジアなわけね。だったらば、まあ、Google さんやなんかのやり方は、まあ、まあすごいけども、まあ、ああいう本当に現代に合わせるやり方ってね、本当にすごいと思いますけども、そうではなくてね、もっと、日本人に合った、やり方っていうのはまたあり得るんじゃないかっていうね、いうことですね。でそうすると、まさに昨日今日の NHK スペシャルで扱っているこのどうしようもなく強いストレスと、それが実際のところ本当に病気を生んでいる、ね、でじゃあそのメカニズムが分かった上で、じゃあそれをどう乗り越えたらいいのっていうとなると、これは日本の社会のど真ん中のど真ん中のど真ん中の、それまたど真ん中の問題ですよね。なんか一部の人の中の話ではなくて、そしてそのど真ん中のど真ん中のど真ん中のど真ん中のところにガンってね、私らが原材料を持っているものをうまく、パッケージし直してアレンジし直して、使えたらすごいんではないかなって思うんですけどもね。はい。でそのためにね、まあ、今晩の NHK スペシャル何やるか分かんないんですけども、まあ、マインドフルネスであることはまず間違いないですね。でマインドフル、まあ、実際に予告編見たら、まあ、アメリカですからちょっと皆さんみたいにこうやって床に座れないので、まあ、大体椅子に座るんですよ、ね、椅子に座って、まあ、もちろん背中まっすぐして、でそれで誰かがチーンってね、ティンシェ使ってたかな、チーンって、なって、でそれで、そのみんなが、まあ、多分呼吸瞑想だと思いますけどね、吸って吐いて吸って吐いて、している様子ね、でこれ一体何が画期的なのか分かりますよね。呼吸瞑想が画期的ってわけじゃないんですよね。だからそんなのも いくらでもあるわけだし、ね、それをアメリカのど真ん中のど真ん中の人たちがやってるってことが画期的なんですよ、ね、なぜ、だって、まあ、今日ね、これ本当に今日もすごい人が来てくださってますけども、でも日本社会から言えばものすごいマイノリティもいいとこじゃないですか、ね、誰もメグロフードでこんなことやってるとはほとんど知られてないですよねNHK のニュースにもならないし、ね、いや なるとちょっと困るんですけどね。だからその日本だったらはあるし、まさに原材料としてあるし、ね、で実際に行われてるし、ね、まあ、こういうふうな感じでね、今日日曜日だから鎌倉の禅寺とかね、いろんなところで座禅会行われたに行われてますけども、でもあくまでも マイノリティなんですよ、ね、だけどもそれが本当に非常に数少ない人の、悩み苦しみをただ治すっていうのではなくて、ど真ん中のど真ん中のところで、それを治していくっていうねことですね。だからこのなんていうかな、病は気からってね簡単に言っちゃいますけれども、でもそれもなんとなくだったじゃないですか、ね、でなんとなくででもやっぱり病気になるのは物質的な原因だよねってね、ね、いろんなウイルスだとか、ね、食べ物がどうのとか、ね、いろんなものが、でそれはもちろん間違いないんだけれども、でも私らはあまりにもこの、自分とは何かっていうところで、このやっぱり本音のところが人間っていうのは物質的な肉体だよねっていうねこういう本音があって、でそれは物質だから物質としての肉体が、病気になるってことは、その原因はやっぱり物質的な何かっていうね、ことで、それは当然それがウイルスだったりねいろいろあって、でそれはまあその通りなんだけども、でもそう考えてこう今病気っていうね現象が起こっている、でこの現象に対して原因は一体何なのって、探っていくときにその原因を、物質の中にのみ求めているっていうのがやっぱり本音なんですよね。ね、ある程度まで病は気からだからちょっと気持ちをしっかりすれば元気になるよねって言ったって、でも所詮はそれ単なる励ましの慰めの言葉に過ぎないじゃないですか。わかります、ね、でも人間が病気になるっていうのは、でも実際そうじゃないことぐらい医療現場の人たちみんな知ってるじゃないですか。でそうなんだけども、でもやっぱり最後のところで人間というのは物質だよねっていう考えから離れられないから、その原因っていうものもやっぱりその物質の中に求めてしまう。でそうするとやっぱ非現実的になっちゃうわけですね、ある意味。なぜ人間というのは物質じゃないから、物質でもあるんだけど物質ではないだけではないから、ね、だからそこら辺の思い込みをが解放されて、もっと人間のリアルな姿を見た時にもっと私らは、まあ、例えば病気っていう現象に対してもっとある意味科学的なアプローチができるのではないか。だから人間の肉体が病気になるっていうその原因を物質だけに求めていたのはある意味非科学的だったんではないかっていうね、そういう話になってきますよね。っていうことわかりますかね。でこれはまあ、今日もお医者さんとか看護師さんとかいうのがたくさん来てらっしゃるんですけども、これ別に私はそこら辺ね、その方がはるかに現実に即している、として、じゃあ問題は、今日の多分 NHK スペシャルでやるんでしょうけども、非常に強いストレスを今感じている、ね、じゃあそれをどうしたらいいの、ね、もうなんか薬を飲むとかねそういうレベルの話じゃなくて、もうストレスそのものに、何かをしなきゃいけない、ね、でこのストレスそのものにまた薬っていう物質で何とかしようっていうのもまた今までの考え方の延長ですよ ね, ね。でそれはもちろんある程度までは効くけども、でも本当はそうではない、ね、でもっとストレートにこの、人間の苦しみを生んでいるようなものに もっとストレートに何かできるのではないかということで、今注目が集まっているのがマインドフルネスっていうね、ことなんですよ。で、だからそういう分いろんな文脈があって、つまり、どういうことかっていうと、まあ精神的なね、いろんな悩み苦しみあるいは病気でもね、例えばうつだったりね、それだったらそれの原因はやっぱり精神的なものだろうから、それに対してマインドフルネスはいいよね。ね。で、それでそれはもうマインドフルネス、そういう意味でのマインドフルネスは完全に、認知されて、アメリカの、実際の病院で使われていることですね。だけどもそういうストレスから、単にうつになるだけじゃなくて、もっと普通の病気にも影響があるってなったらば、これも完全にその一部の人の話ではなくて、完全にもうど真ん中のど真ん中の話になってくる。で、そうするとマインドフルネスっていうのが、一部ではなくてど真ん中の話になってきますよね。で、どうも、そういう、流れが、あるみたいで、で、その時にね、さっきも言ったけども、そういうのは本当にアメリカの人うまいんだけども、さっきからずっと言ってるように原材料は私らなんですよね。で、原材料は私ら持っていて、その原材料を使いながら、もっとストレートに、聞く方法がある、ね、で、それを今探っている、ね、でそうなんだけども、ここでもうちょっとね、もう一つ状況を複雑にしているものがあって、原材料は、我々にあるって言ったけど、まあそれもそう簡単に言えないわけで、この特にマインドフルネスって言ったらね、で、このマインドフルネス、ね、何かに気づいていることですね、これがじゃあ果たして本当に日本にあったのかどうかってなると、またちょっとここらがちょっとかなり微妙になってきちゃって、ね、で、そうなんだけども、今ね、過去はともかくとして、これから21世紀のこれからですねに、まずは日本の人で、それから世界中の人のいろんな、悩み苦しみですね、それも一部の人の悩み苦しみではなくて、ど真ん中のど真ん中の、ね、それを、何とかするものを我々は提供できるのではないかという気が非常に強くしています。で、その提供できる、条件がね、今の2016年の日本にはあるからですね。これがちょっとね、時代が早くてもちょっとなかった、20世紀にはなかった。だけど21世紀になって2016年になって確実にあると言えます、ね、そこら辺をねちょっと、今日は考えていきたいと思います。ですからちょっとね、今日の話はかなり、飛んでる、まあ飛んでもいないかな、っていうのは、まあ普通は、なんていうかな、この世の中のいろんな問題の、解決方法が瞑想とかいうものにあるんだよねっていうのは全然世間の常識にまだなってないんですね。一部の人にとってはもうこれもずっと前からそうですけども、でもそれは、 全然日本のマジョリティの常識にはなっていない、ね、だからそれだけでもそういうことなのってね、いう人たちも多いでしょうし、ね、でも、今私がずっと言ってるのは、世界的に見たら世界、まあ、何やかや言って先頭言ってるのはアメリカですからねあのでそのアメリカで実際行われているのは、まあ、あらゆるとこからの情報ね、私も最近アメリカ全然行ってないんだけども考えてみたらあの、もうほぼマインドフルネスっていうところに、来ている、ね、全てのものが、ね、その一部ではなくてど真ん中のあたりがね、そしてこのマインドフルネスっていうものが、このいろんな病気とかその肉体的な病気、精神的な病気、ね、っていうものに対する、まあ、いわゆる特効薬ですね、のようなもんなんだっていう位置づけですね、これはね、あの多分、まあ、皆さんがアメリカの状況をどのくらい知ってるかはちょっと分かんないんですけども、あの多分皆さんの想像以上だと思います、まあ、中にはねこの中にそういう事情ものすごく詳しい人いるかもしれないですけども、まあそのまあ、まあそういう人いるでしょうけど、まあ、それはあくまでも少数 で普通の人が考えている以上にマインドフルネスっていうのが小学校にも入ってます、ね、あの小学校の先生たちがマインドフルネスの教育をする、子どもたちがどうやってマインドフルに、食事するかとかね、そういうのが、小学校の授業の中に、普通に入りますね。でそれが、うつで苦しんでる人たちが、もう何週間プログラムでうつを乗り越えるためにマインドフルネスをやるとかね、Google の社員研修でやるとか、でそのレベルでもう入って、だからもう確実にね、皆さんがあのアメリカの友達がいてマインドフルネスで聞いたことがあるって言ったら、まあ絶対にイエスって答えると思います。あの、うん、そのぐらいですね。だから日本でマインドフルネスまだまだじゃないですか、ね、いいですか。でそれが状況ですね。で一応こういう状況があるっていうことと、ね、でそれの上で、でそうなんだけども、そうなんだけれども、ちょっと私もいろいろ言いたいことがいっぱいあって、あの、私らが原材料を使って、Google でもない、ああいうセラピーでもない、ね、あるいはテラバの国でやってるのでもない、今2016年の日本で、世界に向けて発信できる、全く新しい形のマインドフルネスっていうのが、ある、ね、でそれがあの今度のね、あの仏教 3.0 の、提談の本の主要テーマの一つ でこれはね、これ一生さんの言葉なんだけれども、仏教 1.0 と 2.0 と 3.0 ね、もうこれ区別はいいと思いますけども、それをマインドフルネスっていうので、あの分類をどうするかっていうと、伊藤さんはね、仏教 3.0 っていうのは、無心のマインドフルネスだっていうわけね。無心って分かりますね。心がないですね。で仏教 2.0 のマインドフルネスは無心ですね。心がある無心のマインドフルネスで、仏教 1.0 は何かっていうと、ただ単に無心無心っていうね、なんですよ。でこの無心っていう言葉を聞いて、どうでしょうかね。あの日本の仏教に親しんでいる人だったらば無心っていけばピンとくるけども、ちょっと日本仏教と親しんでないと無心って言われても一体それ何ってね、 なるかと思うね。心がない、ね、っていうのはこの無心、心がないっていうのがその、日本の文化の核心の核心のところにあるっていうのが一応これ常識じゃないのと私勝手に思ってたんだけども、どうもそうではないっていうのもまあ分かってるんですけども、でも一応ね、あのこの無心っていうのが、日本の文化のね、さっき言った、静かさやのね、あの芭蕉でもないけども芭蕉の俳句だとか、ね、いろんなものの、それを支えている根本的なものとして、ね、日本文化として芭蕉の俳句があったり、ね、京都の禅寺の庭があったりね、いろいろありますけども、それをの中心的なところに無心というものがある、ね、これはどうなんでしょうね。こっちのここら辺ちょっと私判断できないんですよ。私今鎌倉に住んでいて、まあ、今鎌倉とんでもないすごい人の波にあって、いて、ね、言ってるのはあのアジサイ目当ての人たちがね、でそうなんだけども、あの北鎌倉のところに有名な禅寺がずらっと並んでいて、でそこにもものすごいたくさんの人が押しかけてきていて、だからその、ああいうのを見ると日本の人もやっぱり禅寺のそういう無心とかね、いうものに親しんでいるように見えるし、でも私も時々京都は年に何回も何回も行きますけども、あのそこの、ね、禅寺にもうものすごい人が押しかけてきている、ね、ああいうのを見て非常に人気があるし、で、やっぱりみんな無心というものが日本文化の心だよねってねあの思ってくれているのではないかなっていうちょっと希望的観測なんですけども、これは多分お前ちょっと希望的すぎるぞって多分言われて、日本のほとんどの人はディズニーランドの方がいいよってねっていうのは本音かもしれないですけれども、でもね、あの無心っていうものが、日本文化の核心のところにあるっていうことはちょっと間違いないわけで、それがどれほどの人に、支持されているかどうか分かんないんですけどもね。ですか。でそれでね、あのこの遺書さんの、分類の仕方は結構画期的で、もう一回言いますよ。 1.0 が無心、ね、2.0 が無心、無心ね、無と無ですよ、ないとあるですね、無心のマインドフルネス、ね、そして 3.0 が無心のマインドフルネス、ね、こうすると結構、私もこの分類には 100% 賛成です。これは私の言葉じゃなくて一緒さんの言葉だからね、でそうするとあのこの 1.0 と 2.0 と 3.0 の違いがはっきりして、はっきりして、でもう一つ何が言えるかっていうと、今言ったようにね、あのストレスっていうものが本当に人間の悩み苦しみを生んでいて、それが肉体的な病気だったり精神的な病気だったりね、していて、でそしてその、特効薬がミラクルメディスンがマインドフルネスだよねっていうのが、一部の人ではなくてど真ん中のど真ん中で今、認められつつあるね、状況で、じゃあそのマインドフルネスっていうのはどっちなの、無心のマインドフルネスなのか無心のマインドフルネスなのかっていうところですね。でそして今言ったように私らが、この世界のど真ん中のところで、病気とか悩みとかをマインドフルネスによって解決しようとしているんだけれども、そのマインドフルネスとかっていうのはみんな原材料はアジアから来ているとね言いました。 ね、でだから原材料を抑えている我々が Google さんとか、ね、ああいうマインドフルネスセラピーとはちょっと別の形で世界に対して全く違うパッケージのね、ものを提供できるんではないか、いつ今2016年にね、っていうと、まあ実は思ってるんですよ、ね、でなぜって言ったらば、我々は無心のマインドフルネスを提供できるから。それは誰が、これできるの日本だけなんですよ実は。無心のマインドフルネスっていうものを、提供できるのは今2016年の日本だけですね。日本でも前だったら無理だった、日本以外の国ではこれ無理なんですよ。なぜ、条件がないから。だけど日本だと、日本だと今のですよ、2016年の日本ですよ、ね、2016年の日本だとこの無心のマインドフルネスを提供できるあらゆる条件が今揃いました。本当に、ね、で他のところは揃ってないんですよ。これすごくないですか。すごいんですよ本当に。だから今我々は2016年の日本人は世界に対して、世界の悩み苦しみを本当に解決する無心のマインドフルネスを提供できる。今アメリカなんかで、提供されているマインドフルネスっていうのはやっぱりこれは別に悪口言ってるわけじゃないんだけども、やっぱ無心のマインドフルネスなのね。これよく石尾さんがマインドフルネスのとこへ呼ばれて、彼はよくそういう言葉を使ってるみたいですけどね、まあ、ちょっと私と石尾さんがそこら辺どこまで同じか すり合わせてないのでちょっと分かんないんだけども、まあ大体一緒だと思いますけどね。なのでだから、でどういうことかっていうと、今ど真ん中にあるマインドフルネスとは微妙にだけども決定的に違うマインドフルネスを我々は世界の、悩み苦しみに対してオファーできるっていうことなんね。でそのためには、この違いっていうものをきちんと、理解しておかないといけないっていうことですね。でどういうことかというと、これは先週かなんかに話したと思いますけども、この無心のマインドフルネスの、ね、考え方、これ石尾さんがよく使う例えなんだけども、子犬さんですね、子犬さん、ね、で子犬さん、子犬っていうのは、まあ、子犬がポイントで、要するに大人の犬じゃないってことね。大人の犬じゃないってことはしつけがなってないってことですねここがポイントなんですよ、ね、だからしつけがなっていない犬だから、ちょこまかどこまでもどこでも行っちゃうわけですよ、ね、でしつけができている犬だったらお座りって言うと座るわけね。だけどお座りって言ってシタンってね、言ってもこれしつけできていないから、もうちょこまかちょこまか行く、ね、だから我々の心っていうのはそういうしつけができていない子犬だよね。だから、しつけができていない子犬に対して、しつけなきゃいけないよね。でこのしつけなきゃいけないのがマインドフルネスだよねって、いう話なんですよ。これはね、これまた適当に言ってんだろうって言われるかもしれないけど、これはもういくらでも実際にこの子犬の例えを使ってる人いますよ。本当に探せば すぐ出てきます。ね、わかりますね。でそれで、だから、このしつけられていない子犬に対して、その子犬をしつけて、ね、でそれでこのある、一定の枠の中にお前いろよセッターだよってね言って子犬もはいご主人様って言って動かないでいる、ね、っていうのが、マインドフルネスなのか、まあそういうのを散々一生さんはアメリカで見てね、これちょっとおかしいんじゃないのって言ってね言って、行ってきてね、でじゃあこれどこがおかしいのってね、これもう前も話したんですけども、どこがおかしいか分かりますかね。ね、一生さんはねそんなあのそんなこと子犬を無理やりしつけるようなことしなくても、子犬に大きなスペースを与えればね、まあ、ちょこまかちょこまかしたって、まあ、そんな大したことないよねって、いう、まあ、アプローチなんですよ。ね、まあ、これはあの彼らしくていいんですけれども、だけどこのちょこまかちょこまか歩いてしまう子犬に対してシットダウンって言ってね、マインドフルでいろよってねいうのはものすごい、無理がある、ね、なんかこの話聞いただけで苦しくならないですか。どうなんでしょうかね。それともやっぱりこのちょこまかちょこまかあの行くからこれ良くないよね、だからこれをなんとかあのおとなしくさせた方がいいよねってね、の方に共感しますかね。どうですかね。これはちょっと分かんないんだけど、ね、で私はちょっと苦しいと思うし、でまず第一それ無理だし無理だしね。でもしその無理を通せば通してで子犬をもう動かないぐらいにね押さえつけることはまあ可能でしょうね。子犬ってそんなに強くないからね。だからまあ大型犬だったらちょっと無理でしょうけども、子犬ぐらいだったらなんとか私らの力を使って首をギュッと押さえつけちゃえばまあおとなしくなるじゃないですか。だけどそれが本当の解決なのかって言ったらね、そうじゃない。でこういう話で何がおかしいのってねっていうことですね。でこの話がなんでこんなに息苦しく感じるのかっていうと、結局この話を受け入れたら皆さんは子犬になっちゃうからなんですよ。ね、子犬になってしまう。でここがポイントですね。いいですか。はい。でそれでね、永井さんからの、ね、質問というのが、こういうことなのね。もう一回説明します。1点では無心。無心っていうのはどういうことかっていうと何にもないんですよ。何にもない、ね、そしてこの世界っていうのはもう何にもない世界なんだ。まあ青空にかなり近いんですけれども、だけどもうそこには気づくっていうことももう必要ないっていう、そういう世界なんですよ、ね、それに対して無心のマインドフルネスっていうのは気づく気づく気づく気づく気づく気づく気づく気づく気づく気づく気づく気づく日常生活のすべてに気づけっていう話ですね。わかります。そうすると本当に見事に反対じゃないですか。 ね、そのぐらい反対なんですよ。でお互いに強烈な違和感をお互いに覚えるのね覚えるわけ。だから純粋培養の前奏の人たちはマインドフルネスっていうのはうわってなるし、ね、で、もう気づく気づく気づくってやってる人たちにとっては、あの前奏が言ってることっていうのはあれ、あの人はあれ何言ってんのっていう話になって、もう本当に全く離れてるんですよ、ね、でそれをどういうことなのかって、その両方を押さえているのが 3.0 なのね。で、ね、でそういうことを踏まえた上でちょっとこの質問を聞いてくださいね。青空という言葉を使うと青空に本当になっちゃうと雲がない、なかったら気づくべきものがないわけであって青空になるだけでいいじゃないかと。だからヴィパッサナーとかサーティって気づきですねがいらなくて、青空になりきるだけでよくて気づきっていうものが一切いらなくなる。これがね、前奏の人たちが実は本音で思っていることです。マインドフルネスに対して。ただ今マインドフルネスがブームだからあんまり言わないだけであってね、これ言ってるの多分あんまりいないでしょうけどね。 で逆に言うと、で、逆はこうなるね。青空が、あ、ごめんなさい、青空がなくて雲みたいなものに気づくだけで、気づくとどうなるかわからないんですけども、気づいたら周りに小さい青空ができる。小さいというか輪郭だけの青空ですね。輪郭だけの青空をちょっとずつ作っていく。そうすると次第に全部青空になっていく。それはちょっと難しいかもしれないけれども、それでも意味がある、ね。これ分かりますかね。だから一方では、とにかく何にもない青空があって、これは無心ですよ、ね、だからこれもう何にもないんだから気づく必要さえもなくて、ね、だから当然そこにはマインドフルネスが必要だとか気づきが必要だとかがない。だからこれも散々私も言いましたけども、不毛念っていうのがあって、これ念を忘れるなね、不忘れる念ねっていうのが、まあ、土下座の教えの中にあるんだけども、これを禅僧たちは全部読み損なってきているんですよ。で読み損なうどころか、字をわざと間違えて読んでてね、あの忘れるじゃなくて妄想の門としてね、妄念を、妄想の念を持たないっていうね意味にとって、全く正反対にとっている。これも散々話してきたけれども、どうしてそうなのかって言ったらば、この前奏の本音としてはもう気づきとか念とか察知とかそんなものいらないよっていうのが本音なんですよ。わかります？これ絶対に抑えなきゃいけないのね。そして逆に言うと、逆の、マインドフルネスっていうのはもうとにかくちっちゃくちっちゃく気づいてね、細かく気づいてで気づくと、まあちょっとなんとなく青空がちっちゃくあって、だからちょっとちっちゃな青空、ちっちゃな青空、ちっちゃな青空、ちっちゃな青空にやる。これ全然違うでしょ。ね、そのぐらい水と油のものなんですよ。それがこの十何年間日本で起こったことなんですよ。これ誰もあんまり言わないんだよね。そのぐらい違うんですよ。 だから基本的にマインドフルネスっていうのは日本の特に禅宗にとって一番遠いものなんだよね。そしてこの十数年の入ってきたマインドフルネスっていうのはもっとね一つ一つを見ていく。だからこれ全然違う、ね、だけども 3.0 っていうのは何かっていうとこのどちらでもないっていうことなんですよ。でなんでそんなアクロバティックなことになるのって言ったら話は非常に簡単であんま簡単でもないんだけどこれちょっとこれ説明するとこれから今が3時間ぐらい喋んなきゃいけないから、まあ、それはやんなくて、でどういうことかっていうと、一緒さんが意味軸も言ったけど無心のマインドフルネスですね。もう一回繰り返します。無心だともう何にもない、気づくことすらない。で無心だともうただこの細かく気づくね。だけどもマインドフルネスの本質って一体何なのかって言ったらば、無心の中にしかない、ね、つまり私らが完全に何にもなくなったところにしか、気づきっていうものはないって話になるんですよ。だからその今のね、マインドフルネス運動っていうのは必ずある時点で挫折することは分かってるのねそれなぜかって言ったらばやっぱ今までの自分がマインドフルになるから。でこれはもうしょうがないんです。だって今までのこの私としてずっと今までこうやって生きてきたんだから、それでこの私として生きてきた人間がマインドフルネスって大事だよねって聞いたらこの私がマインドフルになるっていうしかないじゃないですか。わかります？だけど問題はこの今流行りのマインドフルネス運動というのはある一定の時点で絶対崩壊するんだけども、これどこで崩壊するかっていうと、どこで矛盾が出てきてしまうかっていうと、この私がマインドフルになる、でこれはなれないんですよ。なれないの、この私がマインドフルになるということはありえないんです。これはもう実際にやってみてもらうのが一番で、ね、で結局でもうその崩壊はもうじき崩壊すると思うんですけども、でその時にねようやくはっきりするのがこの私が気づくのではなくて、この私が消え去った、無心青空ですね、そこをにしかマインドフルネスっていうのがないんだっていう、そういう話ですね。そういうふうに流れますね。だから今後どういうことが起こるかっていうと、もう非常に簡単で、で今言ったようにいろんな悩み苦しみがあるよね。でそれのミラクルメディスンがマインドフルネスだよねって、そこまでも大体もう来てるんですよね。でその話を聞いて、よしじゃあマインドフルネス大事だよねじゃあマインドフルになろうと、誰がなるのかっていうと俺がなるんですよ、ね、だから俺しかいないんだから、ね、だから俺が一生懸命マインドフルになるっていうことをどうせ始まるに決まっていて、でこの運動はある一定の時点で完全に壁にぶつかる。どこでぶつかるかっていうと、俺はマインドフルにはなれないのね。ですか。ここで今のマインドフルネス運動は完全に挫折します、ね、だけどもそれはまあ大いに結構で、でこの俺が一生懸命マインドフルになろうとしてなれなくて、でこれ絶望的な状況なのかというと全然そうじゃなくて、でこのマインドフルネス になろうしてなれなかった俺が潰れた後に、全く別のものが現れてきます。そしてその別のものこそ、我々が無心って呼んでいたものなのね。そして我々は無心に対して根本的な誤解をしていて、無心っていうのは何にもない状態だと思っていた。でもところがそうではなくて、無心こそ気づきの主体であった、そういう話なんですよ。 ね、だから、まとめちゃうと、ね、今日の NHK スペシャルでやるみたいだけども、今の、マインドフルネスっていうのがこの今の世の中のど真ん中のど真ん中の、苦しみを解決するミラクルメディスンだっていうことがもう認められてきた、ね、アメリカで。アメリカでってことはもうじき日本でもってことですねNHK がそれやってるぐらいだから。だけどもこのマインドフルネス運動っていうのはもうある一定の時点で必ず崩壊します、挫折する。でなぜ、俺がマインドフルになるからですね。だけどもこの俺はマインドフルにはなれないんですよ。俺っていうのはそういうもんじゃないから、ね、じゃあこれは絶望なのかっていうと全然絶望ではなくて、このマインドフルネスになろうとしてなれなかった俺が、崩壊してそれが消え去った後にのみ本当のマインドフルネスがそこに現れる。そしてそれは、日本人はよく知っている、なんぜ、そのことを無心って呼んできたから。だけども我々は無心に対して、根本的な誤解を今までしてきて、無心というのは何もない状態だ、ね、と思っていたから、マインドフルネスと言われても理解できなかった、ね、だからこの2つですね、無心って言っても何もないものだと理解していた。で気づきって言っても俺が気づくってことが、ね、でこの 1.0 と 2.0 を乗り越えて 3.0 になって初めてこの無心の状態が実は気づきの状態なんだ、ですね、もうこれで初めて、これができるのは日本だけなんです、この無心のマインドフルネスをオファーできるのか ね。だから過去の日本では無理で、日本の外では無理 で現在の日本でしかできないね、なぜ、条件が全部揃ったから。それが、2016年以降、我々がやらなきゃいけないことですね。そういう無心、今日のテーマは、これちょっと石尾さんの言葉を使っちゃってるんだけども、あの無心のマインドフルネスっていう、ことが、今後の世界のミラクルメディスになる。今無心のマインドフルネスがミラクルメディスンとして扱われているけれども、それはもうじきうまくいかないとすぐ分かります、ね、でそれでそれにとって変わるのが、無心のマインドフルネスで、これをオファーできるのは、2016年以降の日本だけですね、世界に対して、そういうね、我々は歴史的な責任を追ってるんだっていうことをね、ちょっと、自覚していただいた上で今日の NHK スペシャルを見たら全然違う内容かもしれないですけどね。まあいや、まあでもね、あれ見てる限りは多分そうでしょうね。まあアメリカでストレスがどういうふうに扱われてるのかをね、まず理解した上で、それからもう一歩進めた無心のマインドフルネスっていうものを、我々は、オファーできるししなきゃいけないっていうね、そういう話ですですかね。はい、じゃあね、これはまたちょっと後でね、話し合いの時に続けますけども、一応そこまでにして、お経のね最後のところに四愚誓願というのがありますね。それを
がく
仏道無常誓願成就無辺誓願道煩悩無尽誓願断仏道無常誓願成就修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断仏道無常誓願成就